ウィーン。岡部です。
カモです。
はい。いや
ー、今日はカモさんでした。
そうなったんだね。
非常に順調ですね、この交互システム、うん、
ねえ
ね、
交互システムというか LINE システムかな。LINE 通話のおかげでリモート
電話だ
もん
ね。
うん、リモートシステムだ。
電話はやっぱできるわ。そのやっぱ行って喋るのが、
うん、
で何本撮りとか、
うん、
それが大変だった。
大変だった。
うん、なんかその場所押さえてとかさ。
そうだね、気づいたらそうだったね。
うん、
それは当たり前だと思っていたけど、
うん、たるんでるよそれは。
うん、
うん、
改善されたね、それが。
そうです、それが。
そうです。
え、
こうやってやっていきます。
いや、いいと思います。
まあたまに会ってやるとか。
ああ、
別にでもその理由もないか。
いや、ない、
ね、会う方が良くなるってことないもんな、別に。
会う必要がない、
ね、うん。金縛りにあったよ。
金縛りにあった
今朝。うん、超怖かった。今朝というか、うん、昨日12時ぐらいに寝て4時ぐらいに金縛りで起きた。なんか夢の中でさ、うん、
うん、
何、
どんな金縛り。
その質問じゃなかったでしょ。なんか夢の中で寝てて横になってて、その夢の中の夢で目を覚まして、うん、目を開けたら枕元に男の人が立っててこっちを見下ろしてて、自分の頭上の真上に。
怖え、
超怖かった。目をパッと開けたらこっちを無表情で見下ろしてる人が、ジェラードンのあの角刈りの人みたいな
人。あの女性役をやる。
あ、そうそうそうそうそう、
はい。
なんでかわかんないけどすっげえその人に似てて
怖
っ。すごい、
ある人いたら怖っ。
そうでしょ、仏頂面で、うん、あの人をちょっと細くしてもうちょっと若くしたぐらいの感じ、
うん、なんかあんじゃない
ね。全然見覚えないんだけど。なんかわかんないけど日本兵みたいな感じの雰囲気。
いや、もうだ、絶対そこでなんかあったんでしょ。
なんかね、
そのあなたの岡部さんのお住まいの場所で。
あ、
絶対そうでしょ。
だから夢の中で目を開けてその人が目に入って、
はい、
すっごいそれがなんかピントがすごいあって鮮明にその人の顔が見えて、それが逆に怖くて、逆にというか、まあ、めちゃくちゃ怖くて、
うん、怖い。
ビクってなった瞬間に、あ、これ金縛りだってなって、
うん、
でも金縛りも経験してるから何回も今まで、うん、あ、これは無理やり体を動かすやつだと思って、
うん、
でもまあ体動かないから、でももう一生懸命起きようとするわけだよね。
はい。
だからなんか動かせるものを全て動かすというか、動かす、
はい、
うん、だからもう声も出して、えーって言って、多分本当にだから自分の今寝てる姿を傍目から見たら本当にただただうなされてたんだと思うんだけど、
あ、
うんうんうんって言ってなんとか起きた。
ああ、
うん、
いや、そんな直接誰かがいるっていうのは、
うん、
俺も金縛りはねあるけど、
うん、
ないな。
なんか金縛り合うとさ、その部屋に誰か入ってくるっていうの
を、そうそうそう、
あるよね。
それ
だよね。
うん、その入ってきそうとか、
そうそうそうそうそう、
入ってくるはずっていうふうになんか思ってて。
そう、毎回
早く起きないとっていうか動かないと、
うん、そう、
あの今その動けないからドアの方向けないんだけど、ドアを開けて絶対入ってくるから、
うん、そうそうそうそう、
っていうのが金縛りの常套手段だよね。
ね、他の人に聞いてもそうだったな。
そういう経験した人、うん、それはあのメジャー、ドメジャー。
そうなんだね、何なんだろうかね、うん、でも目開けたらもういたから、ジェラードンが。
いや、いるの怖い。
めっちゃ怖かった。ジェラードン
いたら怖いの。
うん、ね。
いや、あのツッコミの人は来てくんない
の。うん、いやいや、人数増える方が嫌だな。
あ、そう。あ、でもさ、あの、
うん、
こうなんか舞台上の なんか袖からピョッと顔出したりするじゃん、あの人。
ああ、
なんかそのイメージじゃない。
いや別にそれを前日に見てたとかさ、そういうのも全くない。ジェラードンのこと
は一切考えてない。
記憶の
どこかにいたんでしょう。でも、ま、それかまあ本当にその子が住んでたのか、うん、ジェラードンが住んでたんじゃないそこ。
別にジェラードンではないんだよ、似てたっていうだけで。
あ、ない、あ、似てんのか。
うん、
ああ、
どっかの誰かなんだよ。で日本兵っぽいんだよ。なんか雰囲気が
ちょっと、もうなんか次会話してほしいな。
いやー怖かったな、ピントが
怖いな。
ピントがあった瞬間すげえ怖かったな。一瞬目開けてぼやっと見えて、
あ、
フォーカスがピタッと合う感じ。映像
4時ぐらいに起きて、うん、それで金縛り解けて起きて、
うんうん、
起きっぱもう寝れないよね。
ああ、いやちょっとまあスマホ触ったり、
はい、
あの変に明るく勤めて鼻歌歌ったりして、
お、平気平気っつって、
怖いから、
うん、
で寝たかな。
ああ、
うん、
金縛りか、
目覚め悪いわ。
いや、もうだるいよねそれね。
だるい、でもまあ大丈夫だけどね。
うん、オープニングトーク、うん、それでは本日も参りましょうっつってこう入るわけでしょ。
入るわけ、
この今のトーク、オープニングトークとしては、
うん、
ね、いい感じだったから、
うん、
別にここからね、うん、
それを言わなくていいけど、
だらだらだったらみたいな、
うん、別に から入るわけだ、ね、本題とかないし、
うん、
あれか、金ちゃんの質問、
あ、何でしたっけ、ごめんなさい、
影響を受けた人物、
あ、はいはい。
は誰ですか。これ
でも、金ちゃんの答えは良かったですね、ティファっていう。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
いや、もうそう、ぴったりくる質問だったっていう。金ちゃんがティファのことをそれほど好きっていう、
うん、
好きになったことがあるっていうのを知っていての質問かっていうぐらい、質問がぴったりだったっていう。
ああ、もうなんか、なんなら意地悪な、こう、もう分かってんのにティファなんでしょって分かってんのに。うん、あの話しろよで言ってる質問。
そうね。そんなことないんだけどね。それは知らなかったでしょ。
もう全然知らない。
それはね。
うん。
うん。だから。
影響を受けた人物。
そうです、そうです。
まあまあ、でも、そうですね。やっぱたくさん。
ねえ、いるよね。
ちゃいますけどね。
もう、しらみつぶしに。上げていけばいいよ。なんか意味違う。
まあでもまっちゃんですよね。
おお、うんうんうん。
もうみんなそうですよね。
そうだね。そうなんです。
まっちゃんですよね。
まっちゃんだな。どういうところが？別に一人じゃなく
ても。でもね、こう、うん、こっちとかで笑ってて、
うんうん。
ただ単に子供心で笑ってたんだけど、
うん。
やっぱ上手かったのは彼が、
うん、
自己プロデュースの上手さがあったのは衣装ですよね。
うんうんうん。
その俺は笑いの天才であるっていうことを言ってしまうっていう部分、
うん、
それはそのやっぱ衝撃なんだよね。
お、
最初の衝撃っていうか、その、うん、自分で自分のことをなんかすごいとか、
うん、
言うことの恥ずかしさとかみっともなさとかをすでにその小学生時代からこう育むじゃん。
うん。まあ自然にあるよね、うん、そういう気持ち。
なるよね、
うん。
奥ゆかしくみんななるじゃん、
うんうん、
日本。
謙虚にというかね。
謙虚にね。
うん。
うん、でその自分まあなんか自分で言うんじゃなくて言わそうとするとか、
うん、
周りに、でそれをこう自ら言っちゃうっていうこと。
うん、そうね。
それがやっぱ衝撃的でしたね。
ああ、そうなんだ。
うん。
へえ。
で、その衣装と、
うん、
まあ、松本が出て、
うん、
好きだったのがね、松本人志愛っていうね。
うんうん。
あれが好きだったかな。三つ目出たやつ。
俺一冊も読んでないわ。
え？
まっちゃんの本は。
あ、じゃあ何の影響も受けてない。
なんで本からだけじゃないじゃん別に人から影響って。
まあそうだけど、なんかその心根をさ、
うん、
あえて言ってしまうと、
うん、
表で舞台に出るときに、あ、この人裏ではこういうこと思ってんだって思われちゃうというかさ、
うんうんうん、
でもそれも晒しちゃうっていうところが、
うん、
そうね、衝撃ですよね。
へえ、あ、そこなんだ。
天才というもの、
うん、
のが例えばどういうものなのかっていうこと、その、羽生さんとかさ、その、
うん、
羽生くんとかさ、その、まあ、明らかな天才いるじゃん、
うん、
中田英寿とかさ、
うん、
そのそういうの見てたけど、
うん、
ね、天才の輪郭がはっきりしたっていうか、まあ、そういうもののことを天才っていうんだなっていうのを、うん、天才論、
へえ、
うん、自分を被写体っていうか自分自身を素材にして語る天才論、
うんうん、はあはあはあ、
うん、
へえ、うん、放送室もそんなに俺聞いてないし、
ええ、
本も読んでないし、まっちゃんは、
あ、そう、
うん、でもまあまあ影響は全然めちゃくちゃ受けてるだろう
けど、そう、何で影響受けんの？
いや、テレビじゃん。
あ、ちょっと待って、これ影響受けるって何？
うん、あなたは何のつもりで言ってんの？なんで本限定になってんの？
まあカルチャーショックというか、
うん、
世界が広がった感じっていうか、
まあまあそうだよね、
うん、そういう感じかな、影響って
自分に取り入れるというか、
うん、
なんか感性とか感覚、
そうだね、うん、考え方をトレースするっていうか、うん、
ただただ好きとかじゃなくて、
ああそうだね、
うん、価値観
とか、いやだからその、
うん、
そう言ったその石田ゆり子さん好きだったけど影響を受けてるかっていうとやっぱ、
ああ
影響受けてない、
好きなだけだもんね別にそれでいいんだけど好きなのはいいことだけど影響って言われるとね、
そうだから、で影響っていうことだとその、うん、その見てる姿とか喋、うん、っている感じとかだと影響ってあんまならないっていうか、その考え方を、
うん、
はやっぱ活字ではっきり書いてあるっていうか、
うんうんうん、
うん、見ただけじゃやっぱ分かんない部分、
考え方、まあまあ、うん、今ある自分のなんか性格とか価値観で、
うん、
自分はこういうところあるな、でそれは誰かの影響だなっていうので、まあまあ笑いの価値観とかはテレビ見てればまっちゃんの影響は受けるから、
映画はもう撮らないのかな、
まっちゃん、
うん、
ね、どうなんだろうね、
R100 で終わるのはちょっと、
うん、
ね、
なんか板尾さんもあんま撮ってないし、吉本芸人さんが あんまり
本当だ
手を引いてんのかなっていう気はするけど、でもまあ品川さんが撮ってるか、
品川さんが撮ってる、
うん、
飽きちゃったんだろう、
どうだろうね、あるかもしんないけど、それも
その映画を撮るという体力の使ういろんなこと考えなきゃいけないのに、
うんうんうんうん、
始めたてはやっぱりね、エナジー注げるけど、
うん、
難しくなってくんのかな、その他ジャンルの人間がやろうこと、
うんうん、いやーそうね、
ね、
ワイドなショーも隔週出演になるって、
ああはい、ね、
ちょっとだから仕事をセーブしてるとかっていうのもあるんじゃないの、
あ、
単純に体力的なこととか家庭のこととか、
どうすんだろうな
ね、その引退とかそういうのを常に考えたりはしてるだろうからね、
そうね、
引き際というか、いやなんかまあそう遠くないような気はするんだよな、
ああ、
うん、最近の言動を見るとね、ワイドナショー隔週はちょっと結構分かりやすい動きというか、
うん、伏線
なんかあると思うよ、
うん、その爆笑問題との共演とかも、
ああ、うんうん、そうそうそうそう、
徐々にこうなんかそういうのもね実現 していくこととかが、なんか、
う
ん、その太田さんのボケ方とかってやっぱ扱いづらいから、
うん、
単純にその昔何あったとかっていうことというより、
うん、
合わないんだよね、やってる笑いが、
そうだよね、
ね、
うんうん、
うん、
そうね、
でその田中さんだから あれ去年出た時に、
うん、
その急に唐突にその TBS の女子アナ3人に向かってステマやってるんですかって聞いて、
うんうんうん
うん、でその田中さんがやってねえよっていう普通のとりあえずツッコミをしてでまっちゃんが唯一やってない3人っていう載せた
うんうん、うん、
これができれば
素敵だね、
うん、回っていくんだけど
うんうん、うん、
太田さん計算してできないから
うんうんうん、いやーなんかそうね、片方が片方のボケに乗るとか、
うん、
その一場面で単純な笑いだけじゃなくてなんかうわーってなるよね、エモいよ
ね、なるね
エモ、あれがエモいだよね多分、
エモいよねだからいいとも最終回とかもね、そうそうそう、同じどっちかが言ったセリフを繰り返すみたいなのやってたりするよね。あ、そう、でも、そう、あの、爆笑問題が漫才で出た、あの番組に出た時に、
うん、
やっぱその、本来はその、そんなに絡んで生きるタイプの芸じゃないから、うん、互いに、
うん。
だけど、なんか、みんなが喜ぶだろうと思って、まっちゃんがこう、うん、OK したのかなっていうような、
うん、
もうあんま自分の笑いをストイックに追求とかっていうより、
うんうんうん、
まあまあでも、うん、それ俺でも2008年に感じたけどね。
何何なんだよ。何があった年よ。
ね、ノンスタイルオードリーが決勝、あ、M1 で、
うん。
オードリーではなくノンスタイルを選んだんです、最後。
はあ。
なんかね、そこにね、
うん、
あれって思ったの。
ま
っちゃんが誰選ぶかは分かるわけですよ、みんな。2007年まではサンドイッチマンまでは、
はあ、
明らかにこの人が優勝、チュートリアルだしブラマヨだしとか、
あ、
でその笑い飯入れた時に増田岡田が優勝してることとかに対して憤ってた
ん
ですけど、2008年にそのオードリーではなくノンスタイルを選んだことが、
うん、
あれって多分思って、
うん、
だからもう客受けというかみんなが一番、うん、楽しんだのはノンスタイルだったっていう部分を多分評価したっていうこと、
うん、
うん、あれがあの大きな分岐点ですね。
いや、うん、そうかい、分からんけど、いやだって2本目オードリーは結構誰からしてもなんか不評だったというか、不評？なんつうの？なんであのネタにしたの？みたいな風に言われ続けるネタだったんじゃないの？なんか覚えてないけど俺は。
いや、そうでもなかったと思うけどな、パターン変えて。で、最後の年に笑い飯に入れてるんだけど。
うんうんうん。
スリムクラブなんですよ、やっぱ。あの、一受けは。あ、一受けって、その、あの日の出来っていうか。だけどなんか最後だから笑い飯に優勝させてやりたいみたいな。
うん。なんだ。
あ、変わったんだなっていう。
うん。人情というか。
うん。
そういう部分が強くなったのかね。
うん。
へえ。
まあでもこのぐらいこう喋れる以上、
うん、
やっぱまっちゃんに影響受けてんだろうね。
まあそうだろうね。
まっちゃんの話だと多分。止まらないから。
うん。
うん。あなたは何ですか？
え、まっちゃんだけ？なんかもっといないの？
いや、いるよ、いっぱいいるよ。
うん。
いや、まあ、間違いなくいるのは保坂和志。
はいはいはいはいはい。
はい。
そうですよね。
これはもう、まっちゃんと真逆というかね、その、
うん、
ピエロとし、なんていうのかな。刺激物であるまっちゃんの存在を、日々の日常にこそ面白いものがあるっていう小坂さん、まあ哲学かな、その、
うん、
そのなぜ人は死ぬんだろうとかって哲学の分野ですけど、
うん、
とか、私とは何かとかさ、
うん、
時間とは何かとかで、そういうものをまあ小説の中で表現していくわけですよ、作家さんが、
うんうんうん、
で、それも一つ面白いということの 形というか、
うんうん
うん、笑いなんかね、うん、そう、う子供の頃にそんなこと思ったなみたいなのが、
うん、
なんかね描かれてるんですよね。
うんうんうん。
うん、で、はははははって笑うわけじゃないけど、
うん、
面白い。
うんうんうん。そうね。
うん。
今、
はい、
カンバセーションピースを読んでますよ。
おお。
小坂和志さん。
カンバセーションピース一番こう小坂さんで知っている。
うん、うん、うん。
あの小坂和志が好きですって言うと、ああカンバセーションピースのっていうことが。
ああ。
あ、うん。
代表作なのかね。
そうですよね。まあ、まあ代表作の確実に一つです、
ね。うん、うん、うん。面白いね。何も起こらない。
でもこうあの晴れるや。
うん。
ハレルヤまで行くとね。
まで
とんでもないことが起きてんだよな。
へ
ぇ。小坂和志をデビュー作からずっと読んでって、ハレルヤにたどり着いたときに。
うん。
ああ、すげえ、ああ、上、そうだったのか、という。
あるんだろうな、はい、そういうのが。
あります。
ハレルヤね。わかんない。俺はプレーンソングと今、このカンバセーションピースしか。読んでないけど。
ああ、そっか。
あとあれ
か。ああ、まあ、季節の記憶。
うん。
うん。
あと、書きあぐねてる人の小説見えない？
はい。俺、それから入ったんで。
うん。うん、それも読んで。それ読んで、これで、うん、カンバセーションピース面白そうと思って、今読んでるけど。うん。面白いね。
面白い。で、書きあぐねてる、の時期は、うん、あ2002年とかなんですけど、
うん、
あじゃあ2004年だ、
うん、
カンバセーションピースは2003年でそっから小説を書かなくなるんですよ、
うん、
小坂さんが、
うんうんうん、
あの未明の闘争まで、
はあ、
未明の闘争が2009年とかなんで、
ね、
小説家なのに小説を書かずに小説論をずっと書いてる時期があって、
うんうんうん、
ちょっとこうあのなんかね大丈夫なのかというもうゴールしきって終わってんのかなとか思ってたんだけど、
うん、
未明の闘争というとんでもない小説が出てまして、
うん、
もうそっから短編とかもいっぱい出てて、
うん、
ハレルヤだ、
ハレルヤなんだ、
うん、
へえ、
本当にまあね
まあまあまあ、あんまりわかんないけどタイトル並べられても魅力というか、まあまあ説明しづらいもんな、あらすじとか言ってもって感じだしな。カンバセーションピース本当家が主人公みたいな、
そうですよ、
感じでそこの家族たちが本当に会話するだけで、
うん、
たまに出かけたと思ったらなんか野球観戦してただ野球を見て野球の、うん、描写があってで家帰ってきてまた会話してって
そうそう
猫がいてみたいな、
もうなんか
すごいね、
すごいよね、
なんでこれが面白いんだと思いながら面白いなと思って読んで、
そう、それに僕は二十歳ぐらいで出会ってるんですよ、
すごいね、その感性を、うん、俺は今やっとこれ面白いと思えるなっていう感じだな。これ二十歳の時に読んで、
ね、でもこう淡々とした日常系の映画とかは好きじゃなかったの？
うん、ああ、うん、好きよ。
まあまあ、それっちゃそれなんだけど。
そうだね、まあそうか、文章だからっていうのはあるのか。
うん、ああ、その物語がないという、
うんうん、
あらすじでこうなってこうなってって説明できないことが起きていることが、
うん、
やっぱあのそんなのあるんだっていう。
うんうん、
衝撃ですよね。
いやそうね、うん、文学文芸という感じがするよね。
そうです、でもあのやっぱいないんだよ、やっぱ他に、
うーん、
坂和志まで到達している人が、
あれそう、あの古い吉吉
吉吉
を読んだんだけどさ、
おお、はい、
陽子妻ごみ、
陽子、おお、
ちょっと分かんなかったな。
ああ、そうですか。
面白くなかった。
ああ、そうですか。
いや、まあ、きつかったね、読むのが。
はいはいはい、はい、
これはなんで？あなたは好きなんだよね。好きというか、
すごい好きですね。
すごい敷地。これはこれを面白いと言えるのは俺はちょっとまだ先だな。
ヨーコは
さらに10年。
スマホミはちょっと、
うん、
うん、ヨーコはなんかね、まあその、
うん、
ヨーコのそのなんていう謎のこう、
うん、精神疾患みたいなのがちょっとある、
うん、それはその女の人一応その劇的なものではあるじゃん、
うんうんうん、
設定として
そうね、病気ものみたいな、
うんうん、それダメ。
ああいや、うん、いやまあそれだけではまあ暗い。
まあそうか、
とりあえず暗い。
あ、暗い。
その保坂さんもさ、その書きあぐねてる人ので言ってたけど、
うん、
小説の書き方としてその文章っていうものが普通に書いたら暗くなるっていう、
暗くなる、過去形になるしね、
そうそうそう、自然と暗くなる、うん、ネガティブなイメージに印象になってしまう、ね、普通のことを書いてても、
うん、
っていうのがあるから、うん、ユーモアを結構取り入れるっていうようなことを書いてるから、
うん
やうん、カンパセーションピース読んでてもああそんな感じするなっていう、明るく書いてるというか面白い部分、
ね、
普通に笑えるユーモアの部分があるけど、それが古い吉吉なくて
ないね。
でちょっと精神を病んでる女性と、
うん、
なんかそれ を,、
ま、
を男性から描いてるけど、うん、その男性もなんかなって、
そのいかにも文学らしい暗さだよね。
ああそうそうそうだね、
そうな、そう、まあそうだね、太宰とかを読んじゃうと、
うんうんうん、
太宰の面白とかはないから、
うん、そうだよね、
いやこうでもずっしりくんだよな、古い吉吉の文体が。
ああ
ずっしりってくる。
ああ
、あの翻訳の人なんだよね元、
うん、
だからもう、リズムとかがその日本の文学の暗さの、
うん、
と違うとこからこう来てる感じがあって、
ほう、
村上春樹もそうですけど、その翻訳家の面、
あ
でその他 の, その違う土地で生きてる、生きてできた作品の思考がこう入ってたりして、
うん、
いろいろ並べて読んだ時に、
うん、
結構光ってるんですよね、古い吉吉の文章。
へ
うん、ただそのヨーコデビュー作なんで、もうちょっと勘弁してください、うん、でもヨーコダメだとダメかもしれないな。
ああそう、ヨーコ暗いな。
でそれでいくと、
うん、
じゃあ大野純三でお願いします。
ほう、作品は、
いやちょっと待って、でも芥川賞のプールサイド象形はちょっと暗いっちゃ暗いか。いや、章の順序も 日常系です。
うーん、
何にも起きない
へ
ですかね。
いや基本嫌だけどね俺それ。
あそう
基本やっぱ何か起きてほしいけど。
あ
でなきゃあの描写で、うーん、なんでだろうね、まあ なんで保坂さん面白いと思うのかも分かんないけど俺も。
ああ
やっぱ文章描写で面白いと思う面が結構強くないと、
うん、
うん、読んでてちょっと、
そうするとまあ、うん、やっぱり夏目漱石とかになるのか。
そうかな、夏目漱石もそんな読んでないけど。
あだからその寝あかな人、
うん、
もう目が明るい武者の小路さんのやつ、
あ
どう考えても明るいだろうっていうかの方がいいのかな。
そうかもね。
太宰も二面性あるから、その、
うん、
陰と陽の陽の時の作品とかは多分ハマるのかな。
あそうかも。
でも古い吉吉なんでいいって言われるとちょっとなんかこう、
うん、
堀達夫とかとなんか同じジャンルにいるんだな、風立ちぬ。
あへえ、読んだことない。
読んだことない。
うん。
うん。
いや、でも、章の純蔵は読んでみようかな。
うん、
何がおすすめ？
うさぎのミミリーとか。
何それ？うさぎのミミリ
ー。庭のつるばらとか。
うーん。
いや、でも、いいよ。
何が？ 読まなくて。
あの、うん。そういや、ショーの順序の場合、もうね、なんか。
あ、誕生日近い。
日記だね、あれは。
はあ。
日記です。おじいさん。
絶対面白くないじゃん、そんな。おじいさんの日記読んで何が面白
い？いや、すごく穏やかな。
うん。
おじいさんの日記、なんか、スーパーに、なんか、八百屋さんでなんか買ったとか、なんか餌買いに行ったとか、そういう。
いやいや、
ウサギが餌買いに行ったとかそういう感じかな。
だったら頑固じじいの方がいいよ。
ああ、そうか。
なんで穏やかなんだよ。あ、そうなんだ、そうの順序。
どうしよう、ちょっとそれ、保坂、でも保坂和志はね、
うん、
もう、別格なんだよな。
まあ、そうなんだろうな。
あ、現代の、
うん、
保坂和志をご紹介します。
は、
滝口優勝、
うん、
こちら現代の保坂和志となっております。
現代って現存してるから
現役だから現存してる保坂イズム
滝口
優勝。
滝口優勝、あの前言ってたっけ、
言ったっけ、
若い人だっけ、
若い、
うんうんうん、
俺同い年ぐらいかな。芥川賞を取ってます。
うんうんうんうん。
死んでいないものっていう。
ああ、うん、言ってたね。
この死んでいないものは一日だけの出来事を、長編、中編ぐらいかな、なんですけど、登場人物が33人出てくるっていう、多いわっていう。
多いな。
うん。あの、お通夜の、お通夜の話です。
へぇ、
うん。いやでも保坂イズムをものすごく感じます。
お通夜の話で死んでいないもの、
はい。
すごいね。
あのすごく保坂さんの試作に行くくだりあるじゃん、その哲学的な、
う
ん、なんか そういうエッセンスが入ってます。
うんうんうん、
なんかすごい懐かしかったのね、保坂さんの初めて読んだ頃。
なるほど。
同世代の人がやってるという。
へえ、いいです。
滝口優勝がいいんじゃないかな。
うーん、
はい、ご紹介。
いいですね。
ただ保坂さんは別にそんなそこまで読んでないのに、
うん、
保坂イズムって言われても
まあね、まあわかんないけどね、本当好みとかって、うん、
ええ、
好みって本当わかんないよね。
わかんないね。
なんか A と B のものが自分は好きで、両方とも大好きで、
うん、
その友達が A が好きって言ってるから、じゃあこの B も絶対好きなはずだよっておすすめして、全然 B ハマんない時とかあるじゃん。
ある。
そういうの何なんだろうね。なんか
何なんでしょうね。
何なんだろうね。
だからその同じ引き出しにこっちは入れてんだけど、
うん、そうだね、
こっちは違ったんだっていう。
じゃあその映画を同じ感じで好きだったわけじゃないんだっていう。
ないんだろ
うな。なんかがっかりするよね。残念だよね、ちょっと。
そうだ。
だし、なんか、その影響を受けた人とかって言っても、まあ、まっちゃん好きな人は多いけど、
ええ、
まっちゃん好きなのに、なんであなたそんなお笑いセンスなのっていう人とかいるじゃん。
わぁ。
うん、残念に思うね。
あー、でもそれでこういろんな人のそういうのを集めていくと、
うんうん、
まっちゃんができるか
も。あ、まあね、中心にはいるよね。
うん。まっちゃん、その笑うと可愛いとか、
ああ
、あるじゃん、その本人の魅力。
そうね、別にそこを好きなわけじゃないもんね、我々は、うん、そういうので好きになってる人はいる。
そこから、うん、
別の魅力だもんね。
で、そうするとそのまっちゃんが好きって言ってる人には、うん、笑うのが可愛い人を勧めなきゃいけない。そういうこと
だ。確かにそうだな、そういうことだな、うん、笑いの最高峰の人として見てるけど、
うん、
こっちとしては、
うん、
でもその人にとっては笑うと可愛いおじさんみたいな。
そうですよね。
ただの、うん、
それであの笑ってるっていう。
そうだな、
うん、
うんうん。ちょっと小説の話に戻るけど、
え、
最近森博さんが本当に好きで。
いいね。
どうしよう。
え？めっちゃ好きじゃん。
めっちゃ好きになってき
た。どうしようってなるとめっちゃ好き。
うん、そうでしょ。
うん。
だから今までこう好きな小説家として挙げてたのは温井徳郎さんとか、うん、
はい、
野沢久志さんとか、
はい、
まあ、伊坂さんもそうだし、道尾修介さんとか、その辺だけど、
はい、
うん、だからその A ランク B ランクみたいな感じだよね。その A ランクには温井さん一人かな、
うん、もう全部読みたいみたいな、
うん、B ランクにいっぱいまあいる、で C ランクにもさらに増えるみたいな、
うん、
ピラミッド状になっているわけだけど、
うん、
まあ、A ランクに入ってくるぐらいの好きさに最近なってきちゃったなっていう、
うん、知らねえわっていう話だけど
森博さんが入ってきちゃ
った、羽生さんが B ランクに落ちたのに
ずっと知ってたのに、あ、 B ランクに落ちたの、羽生、うん、さん、
羽生さん落ちてきたんだよ、羽生善治、
将棋界の話だよね。
え、そうです。
うん、そうなんだ、
落ちちゃったんだ、 A 級クラスから。
藤井くんは、
藤井くんはもうちょっと化け物ですね。
化け物なんだろうね、若い頃の羽生さん以上のものみたいな感じ。
以上ですね。
ああ、そうなんだ。
もう以上になっちゃってますね。
はあ、
いや、うん、
うん、
羽生さんってなんかやっぱこうなんかすごい険しい顔したりとか苦しんでたりする姿って寝癖ですよ、
うん。まあ、
クモン式、
うん、ええ、ああ、クモン式 CM やってた、
さん、うん、やってた、
やってたね。
藤井聡太さんは
もう、うん、
何にもない、
すごいね、
はいはいって勝った感じ
、うん、
負けてもまあまあなんか、
うん、
なんとかかんとかって語って、
うん、
負けてないあれは。羽生さん負けてるもん、うわーっつって、
あ、
うん、
そうだね、
うん、でその森博さんが
いや、まあ別に好きになってきちゃったっていうだけなんだけど、
うん、僕はあのまあ小説で言うとその永田四季のシリーズで
止
まっちゃったんだけど、
うん、あ、春夏秋冬、
そう、
うんうん、
あそこまでかな。
俺最初の5冊ぐらいしか読んでない。
え、
S&M の5冊ぐらい、
全て F と冷た密室と笑わない数学者と、
なんでそんなスラスラ言えるんだ
あれ4つ目なんだ、
原始都市と
原惑の使徒使と6本
じゃない、
6冊目でしょ。
ああ、分かんない、そのあたり、
封印サイド、
あ、封印サイドかな、
あ、で、あの夏のレプリカと原惑の使徒使とか
短編
テレコなんでね、 テレコじゃない、なんだ、1章3章5章って進んでって、1冊が、
へ
え、1冊が2章4章って進んでって、
へえ、
同じ時に起きている、
うん、
出来事を2冊にしてて、
へえ、
うん、時間軸が数分になってるんで、
うわ、すげえな、トリッキーなことをしてるよね、うん、
ガンガンやってます。
何なの、
森博も現れた時は、
うん、
とんでもない激震が走ってましたよ。
天才だよね、うん、すごいよね。いや、だから、うん、それを結構その5作読んだのは結構前で、
うん、
もうもちろん好きだったし天才だと思ってたけど、うん、最近になってその新書エッセイを結構読み出して、
うん、
うん、
もう俺最近読んだの、
大好き、大好きだ、すごすぎると思って、はい、で最近ちょっと物語の方にも戻ってきたというか、エッセイを読んで、はい、ちゃんと物語の方も読みたくなって、
はいはいはい、
あれあれ読んだ、木島先生、
あ、それ言ってない、そのスカイクローラーとか、その、うん、木島さんとか言ってる、
もうそのシリーズ外のやつ、木島先生よかったよ、
いや、
めちゃくちゃよかったよ、
あ、そうですか、
やばいよ、絶妙だよ、
絶妙なんだ、
あのほとんど私小説みたいな感じらしくて、うん、
え、すごい最近、
え、いや、そこまでめちゃくちゃ最近ではないと思うけど、でも新しい方ではあるけど、
うん、
島先生の静かな世界っていう、
はい、
おすすめです、
ありがとうございます、
最高、
いや、そうだから、その、
うん、
その森博とかの登場の前に新本格ブームがあったわけですよ、あいつじ、
うん、 はいはい、
まあ、結構前だけど、
うん、
でもこうみんな頑張って書いてたのね。
ああ
年一冊とかさ
はいはいはい、
でとんでもないトリック時計感うわっつって、
うん、
でそのそれをさ、
うん、
森先生現れました、ひょいひょいひょいひょいひょい2、3ヶ月に出しちゃうの一冊
ね。
ちょっと待ってくれ待ってくれ
一個一個クオリティちゃんと高いですね。
そうでもう全然ミステリーの感じじゃないんだよね、その萌ちゃんのやつ才川先生もさ、その何か、うん、探偵って感じじゃないじゃん。
そうだね、
うん、だからあれも自己プロデュースというか編集なのかな、
うん、ね、
うまい、
うまいね。なんかそういうのもエッセイで結構書いてるよね、
うん、
結構つまびらかに公にしてるというか、
うん、でも引退したから、
引退したって言ってるけど書いてるよね、うん、小説
も書いてるけど、だ極端には落ちてるでしょ、
うん、まあそうなのかな。
今までは1日2時間書いてたけど、
うんうんうん、
1時間になったんじゃない
まあそんな感じかな、
こんな感じで
本人の感覚としては。
そうですね、
すごいよね。
まあなんかね、森博氏には影響っていうかね、
うんうんうん、
影響は受けてないんだよな俺。
ああ
の小坂語だから、あの新色系の、
うんうんうん、
なんかね、あの最近も諦めの価値っていう、
うん、
必ず逆行くじゃん。その集中力はいらないとか。
うんうんうん。お金の減らし方とかね。
減らし方。
逆行くよね。
うん。
それがいい。
なんかね、まあ、まあ、それはタイトルとして、インパクトっていうのはあるんだけど、
うん、
まあ、でも、なんか、逆行ってる感じとか、あって、
うんうんうん、
その、もう、分かってることが書いてあるっていうか、俺は。だから、心強いっていう感じ。あ、そうかっつって、そのやっぱそうだよねっていう感じ。
うんうんうん、そうね、なんとなくぼんやり思ってることをちゃんと言葉にして、
うんうん、
論理的に話してくれてる感じはするよね。ですごい説得力があるから、うん、そうそうっていう。
そうですね、
そりゃ人気出るわな。
そうなんですよ。
うん、
やっぱ暗くないもん
ね。そうだね、明るいよ、うんうん、すげえな。
まあすげえわーな
ーじゃあ終わるか。
いや質問してない。
あ、本当だ、金ちゃんへの質問。
質問っすよね。
うん、
結局、
うん、
あれって何だったんだっていう一日。
え、おお、一日。
まあ一日、その一日全部じゃなくていいんだけど、その、
うん、
なんかあの日のあれ何だったんだよっていう。
いえ、
お
う、うん、
え、
一日そんなのある
とか、不思議な出来事が起きたとか、
うん、
そのなんかそのすごい人との巡り合わせで何か、
うん、
変なことが起きてたとか、
うん、
いつも温厚だったおばあちゃんがあの日だけブチ切れてたとか、なんかそういう感じ。金ちゃんの中の心に残っている、
うん、
解決しなかったって、
うん、
もうそのまま今もはや解決もできないというような何かのエピソードお願いします。
急に難易度が上がった感じがするけどね。好きな二次元キャラとかじゃなくて、
いいかな。あとまあ別に、その災難が連続したとかでもいいし、そのなんであの日あんな、
その1日単位のことなの。
いや1日単位っていうかエピソード出来事とか、
うんうんうん、
同じ人に3回会ったとかでもいいし、
ああ、
うん、不思議だ、だった出来事。
なるほど。
っていう感じの質問。
じゃあ、金ちゃん考えといてください。
金ちゃんお願いします。
これ、無茶ぶりになっていくと嫌だよね、でも。
そうだね、そのつもりはないんだ。
その、うん、
だからその面白いことを言えとは言ってないので。
そうだね、そうだね、
うん、
とか大喜利を出すとかそういうのはやめて
きたよ、ね、のじゃなくて、うん、その全その二重跳び一回もできなかったのにあの日だけなんかできたとかでもいいわ。
うん、なんだ、うん、一回
まとめてその様子を猫が見てたとかっていいわ、うん、
まとめてくんない質問。
いやでも同じこと同じこと。
え、
あ、まとめようか、うん、
簡単に簡潔に、
金ちゃんが、
うん、
話のテーマを言います。
そうそうそう、うん、
あれって結局何だったんだ。
おお、
でお願いします。
それなのね。
はい、
うんうん、
スリア。あ、だもうその、うん、今説明全部なしで、
うん、
説明したけど、
はいはいはい、
それはあのなんていうか、そのプレッシャーを感じないでねって意味で言っただけ。
そうだね、うんうん、広くも
テーマは、
うん、
今回のお題は、
うん、
あれって結局何だったんだ。
うん、
はい、
行きましょう。それでは
い
はい、考えといてください。
お願いします。
はい、別に俺、そうだな、さっきあれだな、その影響を受けた人であなたは何なのってこっちに聞いてきて、俺なんかごまかしかったようになったけど、別にごまかしたわけじゃないんだけどね、別に答えてもよかったんだけど、
はい、
なんとなくはぐらかしてしまったな。
まあでも途中、いや、それで言うと俺が、うん、あまり唐突にあなたに振ったんで。
そうだね、
うん、いやここで振るっていう、
うん、
なんかいろいろ意識しちゃって俺ばっか喋ってるって言って、
うんうん、まあね、
一旦投げちゃったので、
うん、
そう、あのターンいらないっていうか、
うん、
うん、互いにいらないと思ってることをやってしまったっていうことですか。
そういうことか。うん、うん、いや単純に多分そのまっちゃんだけっていう風に聞いたんだけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
だから俺が急に方向転換してあなたはないいないのっていうのがなくても、
うん
うん、そこ全あの2行カットしても、
うん、そうだね、
自然になります。仕上がります。
うん、
はい、
じゃあ終わります。
はい、
また長引いたな。うん、じゃあ今日はどっちでしょうか。
あータコスミー、よっしゃー、なんか吹きたいする声もあるかもしれませんが、続くんじゃないかと期待している方もいらっしゃるかもしれませんが、
うん、
今日は続きません。
ああ、OK、
もうエンディングが流れましたんでね、
うん、
今日はないですよ。
うん、
今日ないよ。
喋ってるけどね。
うん。
うん。そういうこと
ないから。
ないからね。
たまにはあなたがその
何
やってくんないと。
何を？
じゃ終わってんのに喋るっていうのを、
うん、いや本当
あなた、
いや嫌なんだよ俺は。そのやりたくないわけ。終わるなら終わるで。
うん。
そこをなんかだから 例外だったから、異例のことだったからすごく面白かったわけ、金ちゃんが、
はい、
今までちゃんと音楽流れたら終わってたのに話じゃ、うん、出しちゃうっていうところが、
うんうん
うん、今までやってなかった飛び道具的なことだったからすげえ面白かったし、
そうですね、
うん、それを2回までだかな、良かったのは、
はい、
2回までは許せるよ、またやんのかいっていう、
はい、
うん、で3回目4回目になってくると、
うん、
ちょっとね、やっぱ
もうそれこそポリシー的には
当たり前になってきちゃった、ね、うん、そうそう。当然続くだろうと思われても困るし。
ああ、
だここまで続いたらもう続いていくしかないよね、こんなこのパターンをやり続けるしか
ない。王道になっちゃったから。
そうなんだよな、
今エンディングの音楽で終わっちゃうと例外になっちゃうから、うん、
そうそうそうそう、
それが
それが、うん、それをやってでもそれが自然なんだけど、それをやっていけば別に自然バランス的には整うんだけど、1回目金ちゃんがやったまだ喋んのかよのその回の 価値が薄れるっていう、
うん、
そこを大事にしていきたいよね。どっちかというと、
そうですね、うん、なんかこういうのが定着して、
そうそう、
振り返ったらあの金ちゃんの最初の、
うん、あれが別に
後ろがあったんだっていう、
うん、そうなん
ですね、
うん、ただのパイオニアになってしまうというか、うん、これから続くもののただ第1回目をやっただけになっちゃうから。
なるほどなるほど、
うん、価値がそれはね薄れてると思うな俺は。
あ、
うん、さよなら、は
い、さよなら、
ありがとうございました。